セッション3 CSS3 で変わるウェブ制作株式会社スイッチ高野正弘さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、このセッション CSS3 ということでですね、いきたいと思います。ちょっとなんかさっきトラブルがありましてですね、セッション切り替わっちゃったんですけれども、はい、まずですねこちら、この雲なんか普通の動画じゃんっていうね感じなんですけど、これ実はですね CSS3 クラウズと言いましてですね、CSS3 でできてますよということで、こちらですね、Firefox 今切り替えました。で、マウスをこんな感じでズルズルってやるとですね、こう、リアルタイムに動くと。ソースちょっと見てみますとね、こんな感じになってまして、これね、JavaScript と CSS3 でできてるよと。これなかなかね、面白いねっていうことでちょっと評判になってたんですけど、ここから行きたいなと思います。さあ、CSS3。結構使ってらっしゃる方もですね、いらっしゃると思いますし、これも CSS3 だったんだなということでですね、お使いの方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとまあ復習があたり言ってみますとですね、CSS の構文、E、中括弧、プロパティ、バリュー、こんな感じで書きますよね。つまり E の部分、セレクター、エレメントの略ですね、セレクターがあって、そしてプロパティがありますよということなので、CSS3 ですね、こちらの、セレクター、新しいセレクターがあって、そして新しいプロパティがありますよと。で、さらに、アットルールと呼ばれるものがですね、いくつか新しいものが追加されているよということで、理解していけばいいのかなと。ということで、この新しいセレクター、新しいプロパティ、そしてアットルール。で、これらを使うことで、ウェブの制作フローにどんな変化があるのかなっていうことをですね、このセッションでは考えていこうということになっております。まあ、私がですね、今日一番言いたいことはこれですね。原和弘さんという方がですね、こんなツイートをしてたんですけど、ちょっとちっちゃいんで大きくしますとですね、制作現場は HTML5 がデフォルトとなる頃にはガラリと変わるだろう。そうなった時代を前の時代と区別して人々はこう言うだろう。アフターファイブと。ね。はい。彼はね、すごく頭いい方でですね、毎年 CSS ナイトではウェブトレンド解析っていうのをやっていただいてましてですね、面白いんですけど、では、セレクターから行きましょうね。セレクター。例えば、こういった形でナビゲーションとかですね、またはフッターにあるですね、テキストリンクがありますよ、ということを考えてみてください。どういうふうにマークアップしますか？はい。例えば、UL、LI でマークアップしますよね。で、今日はちょっと便宜上、A 要素は省略しておきますけれども、こんな感じで並べておきますと、普通は箇条書きになるので、これを CSS を使って横並びにしますよと。ディスプレイインラインとかですね。インラインブロックとかフロートでやっていきますよね。で、そこにディバイダー、区切り線をつけたいなといった場合に、区切り線、ボーダーライトで区切り線をつけると、一番右側、お問い合わせの右側にも線がついてしまいますよねということで、じゃあこれどうしようかな。どうしますか？はい。ね。まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、例えば、一番最後のこの LI のお問い合わせのところに ID を振ってあげて、またクラスを振ってあげて、そこに対してボーダー何ですよと書いてあげるですね。また JQuery を使って、さっきのですね、このリストを見てみますと、リストの一番最後の要素になってますので、最後の要素ですよということで JQuery の場合には、LI コロン、ラストと書きますと最後の要素を指定できますよということなので、そこに CSS カッコボーダーライト何と書いてあげればいいよねと。で、これをですね CSS で実行するのが、この CSS3 の新しいセレクターですね。CSS3 では LI コロン、ラストチャイルド、ラストハイブンチャイルドと書いてあげれば CSS だけで完結できますよと。まあ、これいいよねということですよね。はい。ということで、このですね、ラストチャイルド疑似クラスと言ったりするんですけれども、W3C のページ行きますとですね、CSS3 のセレクターということがずらずらずらとね、書いてあります。ちょっと拡大しますとこんな感じで、一番右側にこう数字が1、2、3と振ってありまして、3というところが CSS3 ので、追加されたセレクターということになるわけなんですけれども、まあ、ざっくり言うとですね、こんな感じです。で、まあ、一個一個やっていくのもいいんですけれども、まあ、今日はちょっと40分というですね、限られた時間の中なので、ぜひまたゆっくりですね、あ、これはこんな使いどころがあるな、ということをですね、研究してみていただきたいなと思うんですが、まあ、まとめてみますと CSS3 のセレクターというのはパターンマッチングですよと。パターンマッチングというのは条件を設定して、 条件にかなうものだけに適用するというのがパターンマッチングですね、というわけですけど、まあ、一番代表的なのが子孫セレクター、私たちが日々使っている子孫セレクター E スペース F というような形で書いてあげる。例えば、シャープメインスペース H2 と書いてあげますと、これですね、図式にするとシャープメインという div の箱の中にある H2 だけに適用しますよ。ですよね。まあ、これがパターンマッチング。ですから、CSS3 のセレクターはいろんなパターンマッチングができることによって、今までクラスや ID を振らなきゃいけなかったところが、それをなるべく少なくできるということですね。ですので、まとめてみますと、この CSS3 のセレクター、を使うことによりまして、シンプルでクリーンな HTML のソースコードが実現できるよということですね。はい。ガンガンいきたいと思います。CSS のプロパティ。プロパティはですね、こちら、おとといのカウントダウンメールで宿題が出ました。これちょっと開いて遊んできてくださいと。ちょっと手を上げていただく時間もあれなので、次いきますが。やってなさそうな感じですよね。ボーダーレディアス、角丸を設定したいなというね、ことで、例えばここがプルダウンメニューで角丸とね、これで見ますと、今ですね、ボーダーレディアスというね、10という数字がありますが、この数字を変えると、この右側のですね、プレビューが変わってきますよというね、ことになってまして、まあ、こんな感じで、どの数値をいじると、こういう風に変わるよと、見た目が変わるよということをね、確認できるサイトがありますので、とりあえず馴染みがないなという方はですね、まずこの辺のところから、あ、こんな感じでこう変えるとこういう風に変わっていくんだなということをですね、いろいろ試していただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、で、このサイトは CSS3 ジェネレーターというサイトですね。ですから、これを使って、このジェネレート、生成されたソースコードをコピペして使っていってもいいと思いますし、ここですね、ブラウザのアイコンのところ、マウスオーバーすると、どのブラウザに対応してますよっていったことも出てきますので、そんなことをですね、一緒に調べていく、ということができるわけです。CSS3、さっきのセレクターの場合には ID やクラスを減ることができますよ。CSS3 のプロパティはですね、ここですね、画像化の手間が減る。今まで画像にしていかなきゃいけなければいけなかったところ、例えば角丸、画像を作りましたよね。4つ、もしくは上下とかですね、作りました。で、これを使わずにできるよということなので、やはり、メンテナンス性の向上、そして、ページ速度ですね、速くなるぞと。もちろんソースコードもですね、クリーンで、シンプルになってくるぞということになります。ということで今日ですね、いくつかあるんですけど、10個に絞って見ていこうということにいきたいと思います。10個ですね。ちょっとまずざっくりいきますと、いこうかなと思ったんですけど、まず皆さんのですね、お手元にですね、一応私が作ったですね、レジュメがあるので、セッション2ってありますけど、すいません、セッション3になっちゃったんですけど、セッション3のですね、レジュメをちょっと見ていただきながら、必要があればメモをしていただければと思います。で、先ほどですね、お知らせありましたけど、今日のスライド、私以外のセッションもスライドダウンロードできますし、私のセッションのですね、デモデータですね、HTML、CSS のデモデータも後で提供しますので、ぜひ後で手を動かして、練習、復習していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、まず、不透明度からいきますね。ざっくりいきましょうね。不透明度、はい。あ、まあ、ちょっと、まず紹介できます、紹介できますね。不透明度、RGBA。A はアルファですね。それから、オパシティ。オパシティはですね、ボックス全体にかかる。不透明度は背景色だけとかなんですけど、オパシティは中に入っている文字もかかってしまいますよというのが違いです。テキストシャドウですね。文字の影。ボックスシャドウは言うまでもなくボックスの影。ボーダーレディアス。ラジウスじゃなくてね、レディアスと呼んでください。グラデーション、グレディエントですね。グラデーションは実は結構いろんなこう書き方があって、こう変遷があってですね、ちょっとめんどくさいんですけど、ちょっと簡単に書いてあります。そして、複数の背景画像を設定する、マルチプルバックグラウンズ。そしてトランスフォーム、変形ですね。回転したりとか拡大したりという変形。そしてトランジション。 簡単なアニメーションを設定するトランジション、そして Web フォンツという、ね、ことになっています。で今日はですねこちら、ちょっとデモデータを作ってきましたので、デモデータを見ながら使いどころはどこなのか、そこのところが大きなポイントになってくると思いますので、それをちょっとですね確認していきたいと思います。私が今開いているのはドリームウィーバーなんですけど、ドリームウィーバーの場合にはですね、このところにライブビューというボタンがあります。ライブビューボタン、このボタンを押しますと、この右側のところが WebKit が走りますので、WebKit、サファリとか Chrome に近い状態で見えますよと。まず一番最初ですね、デフォルト、このところはどういうソースコードになっているかと言いますと、ここですね、これすべて同じですね、この辺にガーッと並んでるんですけど、ボックスというクラスを設定してまして、幅200、そしてカラーがですね、この青っぽいカラーで、ここに文字がですね、真ん中に入ってるぞというものになってます。で、これに追加していこうということを見ていきたいんですけど、まずこちらですね、色の不透明度というところ。こちらのところは、先ほどもちょっと言いましたけれども、半透明になってますよということで、こちらは、バックグラウンド RGBA と、4つ値があります。RGB の値と A は1が 100%。今回 0.5 ですが 50% ですよということで、こちらですね、青が 50% で背景が白なので水色っぽくなっています。でちょっと下に行ってみますと、こんな感じのよくありますよね。画像の上にボックスがあって半透明にしてますよ。こういう時に使うのが RGBA。 でもう一個ですね、今度はオパシティ。オパシティですと文字も透けてしまいます、中のですね文字も。なので、さっきのこのですね、ここをオパシティで設定してしまうと文字も透けてしまうので文字読みにくくなってしまうですね。じゃあオパシティどういう時に使うかというとですね、これですね、マウスオーバーするとマウスオーバーに応じて、画像が半透明になる。そうすると、ロールオーバー用の画像を作らなくていいぞってことですね。しかしインタラクションがないとクリッカブルであることが分かりにくいですから、ちょっとしたですね画像、クリッカブルですよってことを示すためにインタラクションをつけるオパシティを、例えば今回の場合はですねこちら、ちょっと下行きまして、はい、ここですね、ホバーのとこにホバーした時にオパシティ 0.7 70% にしてくださいねみたいなことで、指定してあげるとマウスオーバーに応じてですね、半透明になるという感じです。3つ目、テキストの影、まあ、ドロップシャドウじゃんっていう感じなんですが、これのですね、バリエーションとしまして、こういったですね、彫り込み効果ですね。ちょっとこう、彫刻刀で彫った感じの、効果とか、それからこれをですね、影をちょっとずつずらしてあげることで、袋文字を設定する。こういったですね、バリエーションがあります。はい。ボックスの影。ボックスの影ですね、影出てないじゃんって感じですよね、こうね。で、これ、ちょっと一応ブラウザープレビューで Firefox でプレビューしてみましょうか。そうすると、ボックスの影ですね。こちらちゃんとボックスの影出てます。これなんで出てないのかなということで、このですね、ボックスの影ちょっと見てみますと、これ長く作ったのいいんですけど、これ探すのめんどくさいですね。これね、ファイル分ければよかったなと今、非常に後悔してるんですけど。はい。ボックスの影はですね、これです。ボックスシャドウ。で、ボックスシャドウ、これちょっと後で言っていきますけど、このドリームウィーバーのライブビューのウェブキットはサポートしてないから出ない。ですね。はい。なので、ここですね。後でちょっとやっていきます。ウェブキット、ボックスシャドウみたいな感じで書いてあげれば、ここでも出るよって感じですね。まあ、書けばいいってことですね。今こう、ちょっと無言のこう、あれがね、来ましたんで、こう。こちらを、ウェブキットと書いてあげると、ここでですね、ボックスシャドウが、出たぞという感じですね。はい。ということで、ドリームイバーのですね、ライブビューのウェブキットは、最新のウェブキットではないので、こういったですね、ところがあります。角丸。まあ、角丸はもうそのままでいいですよね。で、ボタン、複合技とですね、ありますけど、これちょっと別のファイル作ったので、見ていきたいと思います。ボタン。例えば、こちらですね、またライブビューにしまして、ちょっと大きめのボタンになっています。こちらをですね、ちょっとこんな感じで、例えば、ボーダーレーディアスを、オンにしてあげると、角丸になりますよね。はい。で、それから、テキストシャドウですね。 ちょっとこのテキストに影をつけましょうとか、それからここにですね、バックグラウンドと書いてありますが、このところでグラデーションの指定をしましょうと。そうするとここにですね、グラデーが乗りますよね。で、さらにもうちょっとやってみましょうということで、ボックスシャドウですね。そうすると影がつくぞと。影は、ちょっとこれドリなので今ついてません。はい。ちょっとブラウザプレビューしましょうね。はい、影ついてますね。ちょっとね。はい。で、もう一回ちょっと戻りまして、で、ホバーの時にですね、背景色変えましょうみたいなことで、こうですね、これをコメント外しまして、で、マウスオーバーですね。これ変わんないので、もう一回ドリームイーバーからブラウザに受け渡しまして、で、こんな感じでね、変わったぞと。で、ここまでの結構リッチな表現を、この HTML ではですね、これだけです。P の要素の中の A タグがあって、で、ここにクリックすると書いてあるだけ。で、これ表現できるわけなので、画像を使わずにできる。つまり、もし文字を修正してくださいとかですね、ちょっとこの色変えてとか、そういったことに結構柔軟対応できるぞというところがですね、この合わせ技というところになります。はい、ちゃかちゃかいきましょう。次ですね、複数の背景画像。例えばこんな感じに画像が2つありまして、で、これをですね、背景画像ということで重ねますよということですね。こちらはですね、これ書き順が結構問題。このね、奥、どっちが奥ってことを考えて書かなければいけないわけなんですけど、で、これをまあ、こんな感じのものを、例えば画像があって、ここ今白になってますけど、透明です。中が透明のちゃん、ビネットマスクみたいなのを作っておきまして、で、これ例えばちょっとまあ、汚っぽいですけど、例えば、いつも同じ大きさの画像があって、同じようなこう影をつけたいみたいな時に、複数の背景画像として、使いどころがあるのかなという感じですね。はい、グラデーションさっきやりました。変形。変形これローテーションということで、ローテートということで回転今してますけれども、変形と組み合わせてよく使うのがですね、アニメーション。で、例えばこちらの上の方をですね、こうするとアニメかかったよと。で、マウスオーバーすると、ピッ、外れちゃいます。ですね。で、下の方、アニメかかりました。マウスアウトするときにもアニメがかかります。ですね。もう一回行きますと、上の方はアニメオン。あれ?ないの?って感じですね。こっち、オン、オフ、ありますよね。これですね、ちょっと、多分間違いやすいところだと思うので、ご紹介をしておきますと、これですね、アニメーションの設定はですね、どこにあるかというと、ここなんですけど、これですね。はい。上の方はですね、この、あ、待ちました。これですね、よいしょ。さっきの、マウスオーバーするときにアニメーションかかるんじゃないのということで、ホバーに対して、このですね、トランジションと、今、ウェブキットトランジションになってますが、ホバーに対してトランジションをかければいいんじゃないって思いがちなんですが、そうすると、マウスアウトの時にはアニメがかかんないんです。ですね。じゃあどうするのかと言いますと、これをですね、分解して、これ下の、この、これとこれが、さっきのマウスアウトの時も OK のやつだったんですけど、この、アニメの設定、トランジションの設定は、ホバーじゃないところに書きまして、ホバーの時にはこうなるよっていうのは、ホバーの時の、ここですね。すいません、行き過ぎちゃった。ホバーの時に、トランスフォームのローテート、回転しますよっていうのは、ホバーの時だけ書く。トランジションの設定は、通常の時に書く。そうすると、マウスアウトもかかるよということになります。はい。で、最後ですね、ウェブフォント。ウェブフォントを使うことによって、デバイスにないフォントが使えるようになるよと。英語圏では結構前からありましたよね。で、ウェブフォントが最近結構熱くなってきたよということで、ちょっと行きたいんですけど、例えば今 Google のウェブフォントですと501フォントサポートしていると。英語圏のフォントはですね、結構軽いので、すべてフォントをダウンロードしてきて表示しても軽いんですが、まあ、さらに、この文字とこの文字だけ使いますよというような指定の仕方もできますよということですね。で、最近日本のフォントが結構厚いということで、まあ、結構前からある文字デパさんとかですね、 それから、デコモジさん、で、最近で結構、去年くらいからね、頑張ってるフォントプラスさん。そして、ついに森沢タイプスクエアですね。で、それから天野イメージさんなんかもですね、始めたよということで、日本語フォント、まあ、通常5メガとか10メガとかあるわけですね。で、これをダウンロードさせるというのはちょっとナンセンスなので、日本語フォントのウェブフォントのサービスでは、使うフォント、文字をですね、文字だけのアウトラインデータを送って表示すると。なので、ちょっとですね、タイムラグがあるんですね。例えば私がやってます DTP トランジットというサイトがあるんですが、こちら、今ですね、このサイトの、ここですね、人前でってところ今ありましたけど、ちょっと違うところ行ってみましょう。ここがウェブフォントを使ってます。クリックして、パッとこう変わりましたよね。こんな感じでちょっと、タイムラグがある。まあ、これを良しとするのか悪くするのか、ちょっと問題ですよね。それから、通常こういった見出しのフォントっていうのは、だいたいこう、フォントウェイト、ボールドとか変わってますよね。で、これが、ウェブフォントに指定をすると、さらに太くなっちゃいます。ワードの太字と一緒。なので、ウェブフォントを指定するんであれば、フォントウェイト、ボールドを切らなきゃいけないんですけど、いや、読めなかったらどうするみたいなね、問題があるよということで、ちょっといろいろですね、悩ましい問題はありますよということですね。ちなみにあと問題としまして、結構フォントサイズが大きくないと、せっかくウェブフォントを使ってもですね、なんかあんまりこう、嬉しくないっていうか、感じですね。それから Windows 環境で今のところ綺麗に見えないというような問題があるので、どうかなっていうね、使いどころとしましてはね、かなっていう感じがします。ですので、当面、多分ですね、ウェブフォント、これからですね、ちょっと流行ると、一回またウェブのですね、品質がぐっと下がって、みんないろんなフォントをね、1ページの中で使いたがってですね、いや、これとこのフォントを使うなよ、みたいなね、出てくるんじゃないかなと。フォントは、サイトで、ワンファミリーだけ使ってください。ウェイト変えてですね、いくつも使わない。はい。ということで、10個ご紹介してきましたけれどもですね、細かいところはですね、またちょっとこう、いろいろ手を動かしながら、使ってみていただくといいと思うんですが、やっぱり重要なのは使いどころじゃないかなということで、私なりにご紹介しました。いや、こんな使い方がいいんじゃないとかですね、もしあったらぜひご紹介いただければ、他の地域でですね、岡山でこんなの出てきたぞとシェアしますので、ぜひ教えてください。はい。そうしますと、CSS3 のセレクター、プロパティとやってきましたけど、もう使えんのかなということでですね、まず対応状況を調べなきゃいけない。さっきのマシコさんのところにもですね、結構出てきたので、ちょっとダブりますけど、まずこちらですね、CSS3 Readiness。CSS3 が今、HTML5 and CSS3 Readiness でね、今どのくらい準備が進んでますかというサイトなんですが、まず上の方ですね、2008っていうなってますが、ここのところ2009、2010とこう切り替えてきます。で、またマウスオーバーすると、このですね、棒ごとに、あ、これはどの進行ですよ、と出てくるので、こんな感じに見たりとかですね、まあ、グラフ化してね、見ると。はい。それから、先ほど出ましたっけね、これね、HTML5 and CSS サポート。これ結構有名なサイトですよね。で、こちらのところで、各プロパティのごとの、ブラウザのですね、対応状況。それからセレクターの対応状況。こういったことを確認できますよ。で、これさっきマシコさんのところに出てきました。ところですね。これ結構、使ってる方多いんじゃないかなって感じですけど。ただ、これをですね、やっぱり一個一個調べて実装していくってちょっと嫌だなって感じじゃないですか。僕は嫌ですね。とりあえずね。ということで、じゃあどういうふうにやっていけばいいのかなということで、対応方法をですね、ちょっとまとめてみますと、4つあります。で、4つの方針。1つ目、何もしない。何もしない何かと言いますと、例えば Twitter のですね、ウェブサイトをサファリで見たところなんですけど、これをですね、IE で見るとこんな感じに見えます。ちょっと大きく見ますとですね、左側は、角丸ですよね。で、上のバーのところにドロップシャドウついてます。うっすら。で、右側の方はドロップシャドウがなくて、角が角角です。ですね。なので、この対応してないブラウザーはそのままにする。これは何もしないっていうことですね。はい。ちなみにこちら、ブラウザーのこう変遷表なんですけれども、 左からですね、右側にこれ新しくなっていますが、古いブラウザを基準に新しいブラウザにはちょっとプラスアルファで実装していこうという考え方がプログレッシブエンハンスメントで、逆に新しいブラウザを基準に作って古いブラウザをちょっと落としてもいいんじゃないっていうね、考え方がグレースフルディグラデーションとね言ったりしますけど、まあ大体同じようなもんですよね。っていうとちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、まあとりあえず言いたいことはこれですね。振り方知ってらっしゃるこれですね。美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに。若い方はよくわかんないと思いますけど、昔こういう富士フィルムの CM があったんですが。はい。2番目、フォールバック。これ結構重要です、フォールバック。フォールバックは何かと言いますと、例えばですね、さっきの RGBA、半透明するということで背景色を指定した場合ですね、普通のモダンブラウザは見えますよと。しかし IE の古いものは見えないのでどうするかということで、それ用にもう一個値を書いておく。これフォールバックと言います。なので、これですね、まあ、ポイントは不透明度がかかった時の色を指定しなきゃいけないわけですね。不透明度だけオフにした、例えば、赤を 0.5 にするとピンクっぽくなりますよね。で、フォールバックは赤を指定するんじゃなくてピンクを指定しないと、見た目的におかしいので、そこのところちょっとですね、めんどくさいですけど、このように2つ値を書いてあげて、読めないようにもう1個値を書いてあげる。これがフォールバックと言います。3つ目、ベンダープリフィックスを使う。これさっきちょっと出てきましたけれども、例えばこんな感じに、ボーダーレディアスというものはサポートしていないんだけれども、ウェブキットと付けてくれればサポートしてますよ。とかね、モズと付ければサポートしてますよというように、ブラウザーのバージョンによってですね、こういったものがあるので、それをベンダープリフィックスと言いますよと。オペラは O、MS、IE は MS、Chrome と Safari が WebKit、そして、Firefox が Moz、モジラの Moz ですね。はい。という形で付けるのが、このベンダープリフィックスということなんですけれども、例えばこのですね、CSSFX というのを使いますと、ベンダープリフィックスを JS で自動的につけてくれる。こんなようなですね、ソリューションがあったりとか、または自分で書いたもので、後で付けたいなといった場合に、こちらに左側にペーストして、真ん中の緑のボタンを押すとピッとでね、右側に生成してくれる。このようなものもあります。はい、4番目、ライブラリでカバーする。これさっきもですね、いろいろ紹介がありましたけど、まず一つ目よくですね、結構有名なんですけど、CSSPy ですね。Py は、なんじゃって感じですけど、プログレッシブインターネットエクスプローラー。ちょっとインターネットエクスプローラーを強化しちゃうよ。そんな感じの意味ですね。で、これを使うことで、ボーダーレディアスとかを、IE でも使えるようにしますよというライブラリーがあったりとか、それから結構非常に有名なモダナイザーですね。さっきも出てきました。モダナイザーと、セレクタバイザー。モダナイザーはプロパティを、古いブラウザで使えるようにする、JS のライブラリー。で、セレクタバイザーは CSS3 のセレクターを古いブラウザで使えるようにするのが、こちらですね。ただやっぱりですね、いろいろこう干渉があったりとかしたりとかですね、あるので、JS 万歳っていうわけでもないぞということでですね、まとめますと、何もしない、フォールバック、ベンダープリフィクスを使う、そしてライブラリでカバーする。まあ、こういったですね、方向性があるのかなと。じゃあ、具体的にどういうツールで書いていけばいいのかなということでちょっと紹介をしますと、まず一つがですね、Dreamweaver CS5.5。5.5 ではですね、CSS3 のプロパティを入力するのに、こういったですね、いわゆるこう、ダイアログボックス的な UI を提供しています。で、これで書いていけばいいよということなんですけど、まあ、ぶっちゃけですね、使ってる人一人もいないんで、これちょっと置いときますね。これがすごい。あそこにね、書いた人います。鳥取の丸山さんって方いらっしゃるんですけど、ここにですね、ちょっと見ていただきますと、ボーダーレディアスプラスってありますよね。普通ないんですよ。ボーダーレディアスって入れて、入れようかなと思って、このプラスを押しますと、さっきのですね、WebKit、Moz、ボーダーレディアス3つバンって出てくるんですよ。でも、値は3つ入れなきゃいけないんですけどね。でも、やっぱりこう全部出てくるすごいですよね。てか、アドビやるよって感じですけどね。丸山さんという方が作っています。はい。Fireworks。 に CSS3 モバイルパックというですね、こういうエクステンションを後から入れると、Fireworks で作った角丸とかグラデーションを、このパネルでコピーすると CSS3 のソースコードがベタッとコピペできる。こんな感じすごいですね。はい。でですね、これ結構いいんじゃないかなっていうのはですね、CSS3 Please。これは私ですね、一番結構プラクティカルというか実用的なんじゃないかなと思うんですけど、右上にですね、トグルスタイルっていうですね、ボタンがありまして、このボタンをですね、押しますと、こんな感じにちょっと画面変わるんですね。で、これ何がいいのかと言いますと、このですね、コメントのところに、このプロパティは、このブラウザーとこのブラウザーに対応してますよっていうの全部書いてあるんですよ。なので、やっぱりこれだけ混沌としてるとですね、やっぱりこう書いてみたらいいんだけど、これどうだっけみたいなことが必ず出てくるので、当面これあるといいんじゃないかなと思うんですよね。なのでコメント付きで、これはこのために書いてあるよってことを、ペーストできる。なので値だけ変えればいいよということで、まあ、さっき制作ツールご紹介してきたんですけれども、結構実用的なのはこれかなっていうね感じがね、私はしています。あとですね、今日、M さんのですね、ツール、後でご紹介いただけると思うので、その辺のところもちょっと聞いていただければと思います。はい。あとですね、大阪のですね、秋葉さんという方が、グランド3というですね、ウェブの、ウェブでこう使えるアプリケーションみたいなものを作ってまして、さっきちょっと言ったんですけど、グラデーションのですね、書き方が、ちょっと前まで、いろいろこうですね、サファリはこうとか、モジュラーこうとかね、ありまして、まあ、これちょっと統一化はちょっと進められてるんですけれども、古いブラウザー用に、こういう書き方も残しとけいけないとかね、あるわけなんですが、それを、まあ、大体使うようなサンプル、グラデーションサンプルをカラーで選んで、で、そこからコピペできますよというですね、ものがあるので、これ結構いいんじゃないかなと。でちなみに秋葉さんのおすすめはですね、このところで、このですね、レッドってこう書いてありますけど、このところでね、なんかボタンがあってこう押すと、こうなんか赤とか入れると、音声認識もするのがすごいんですよとかね、言ってましたけど、ぜひ試してみてください。はい。ということでやってきましたけど、CSS3 のセレクターとプロパティっていう話をしてきました。で、ちょっとまあおまけ的なんですけど、まあ最近ですね、メディアクエリを使ったレスポンシブウェブデザイン結構熱いよねということで、まあただレスポンシブウェブデザインもですね、賛否両論というか、そのままでは使えないので、どう画像を圧縮していくか、ですね。その辺のところ結構ポイントですけど、まあ、ちょっと押さえておきたいポイントとしましてご紹介していきますと、まず W3C のサイトですね。ググググググっていくと、クッと400ピクセルで変わります。ですね。もう一回見ますか？はい、はい。こっからこう、ね、ギュギュギュギュ、クッと変わりましたよね。はい。ということで、レイアウトがこう変わるよということになってますね。で、こちらはですね、私の、書いた本のサンプルなんですけど、PC 用、それからタブレット用、モバイル用、みたいな感じで、レイアウトを変えてまして、変えてますよと。で、こういうのをですね、メディアクエリーズというサイトに行きますと、こういうサンプルがね、たくさんあるんですけど、で、今この辺ちょっと面白いよね、ということで、どうやってるのか、ご存知の方も多いと思いますけど、ちょっとご紹介しておきますと、このように、CSS のですね、レイアウト、異なるレイアウトの CSS を書いておきまして、どの、ピクセル数でこれを切り替えるか、これブレイクポイントと言ったりしますけど、ブレイクポイントを指定してですね、それぞれそのブレイクポイントごとにどれを読み込ませますよということでメディアクエリーというのを書き込みます。で、例えば、よくやるの32768なんですけど、これで指定をしますと、このですね、iPhone 縦置き横置きがこう変わっちゃいます。なので、例えば480で指定をすると、縦置き横置きはこう変わんないですよね。で、例えば、タブレットもですね、まあ、例えば Galaxy S であれば、こうね、横置きの時にも、PC 用じゃなくて、こっちにしたいな、みたいなことで、ただね、ブレイクポイントどこに持っていくかっていうのちょっと、ポイントなんですけど、まあ、こんな感じでとりあえず、縦置き横置き、それからデバイスの幅を見て、レイアウト、CSS を切り替えるというのはレスポンシブウェブデザインと言います。で、この中で、むちゃくちゃおすすめなのはこれなんです。ハローフィッシャー。今日一番言いたいことはですね、さっきのね、アフターファイブって言いましたけど、今日一番ですね、 笑っていただきたいのはこれなんですけど、ハローフィッシャー。これいきますよ。これね、こんな感じでね、ピピピといきますと、ぽよっと変わります。やるなと思ってもうちょっといくとですね、ぽよっと変わります。で、さらにこういきますとね、あれまだ変わんないかな、あ、変わんなくなっちゃった。ちょっとね、ムービーで見てみましょうかね。もう一個変わるんですけど、こっからですね、こう、いいって、こう聞きまして、もう一回行って、もう一個、ほいと、変わるんですけどね。はい。まあ、この方、UX コンサルタントっていう方らしいんですけど、ね、こう、ユーモア分かってんなって感じですよね。はい。アンケートにね、ハローフィッシャー良かったって書かないでくださいね。はい。ということで、大体ですね、終了なんですが、最後に、この CSS3 ですね、を使って、今こんなことできるんだよね、ということで、ちょっとご紹介したいのがですね、この The Shape of CSS っていうサイトがあるんですけど、例えば、四角を書きたい。Width、Height を指定して、バックグラウンドをレッドとか指定しますよね。で、これに、ボーダーレディアス100、さっきのこの四角が100ピクセルであれば、ボーダーレディアス50ピクセルとか 50% と指定をすれば丸になりますよね。わかりますか？はい。じゃあ次にこれです。これどうしたらいいでしょうか？ちょっとじゃあ15秒だけ差し上げますから考えてください。はい。Width height 00。そして、ボーダーレフト、ボーダーライトは50ピクセルでトランスペアレント。トランスペアレント、透明って意味です。で、下のボーダーボトムが100ピクセルだよと指定するよと。よくわかんないですよね。こういうことです。つまり、ウィズスとハイトがですね、あれば、四角がありますよね。で、ボーダーというのは、このように、ボーダーがあった時には、角っこが斜めになるんですね。で、これを使って、このウィズスが0であれば、こうピューっと来てくっつく。そうすると三角になるぞってことなんですね。で、別に三角作っても嬉しくないよって方いらっしゃると思うので、何をしたいかというと、こういうよく最近ある 3D リボン、ありますね。これは四角の後ろにこの三角を重ねて、三角半分だけ見えてたりするんですね。こういう時に使うぞっていうのが 3D リボン。まあこれね、あの後でちょっと詳しく見ていただきたいんですけど、まあ、こんな感じですよと。で、このサイトに行きますと、星を作ったりですね、ハートを作ったりですね、まあ、これ、使えそうですよね。吹き出しを作ったりとか、はたまたね、この、陰陰のマークですね。陰陽のマークを作ったりする。これはもうちょっと狂ってますよね。まあ、ね。まあ、とりあえず、ちょっと頭の体操的に、CSS3 使うとこんなことできるぞということで、ちょっと面白いんじゃないかなということでご紹介してきました。はい、まとめです。CSS3 ですね。新しいセレクター、新しいプロパティ、そしてアットルールがありますよ、と。新しいセレクターをうまく使っていくと、クリーンな HTML が書けますよね、ですね。で、新しいプロパティを使っていくと、画像いらず、メンテナンス性向上、読み込み速度向上に、つなげることができる。そして、アットルールを使って、レスポンシブウェブデザインを実現できますよ、ということですね。ということで、私たちのですね、ウェブ制作ですね、どう変わっていくのかというのが今日テーマなんですけど、長谷川康久さんという方がですね、去年、今後のウェブデザインとの向き合い方というですね、エントリーで、こんなこと言ってました。性的な完封は過去の遺産、過去の手法とね、言ってました。つまり私たちは今までは性的な完封、Photoshop や Fireworks で作って、で、それを、切り出して使っていましたけれど、そもそも切り出す部品がむちゃくちゃ少なくなりますよね。で、さらに、だったら、最初から組んじゃった方が早いかもね。で、さらに最初から組んでしまって、インタラクティブに作って、それを見せた方が、説得力高いよね、と。そんなことをね、言ってました。ということで、ぜひですね、この辺のところ、一緒に勉強していければなと思います。はい。ということで終了したいと思います。ありがとうございました。